それでは御言葉を見ていきます。ペテロの手紙第一を続けて見ていく中で、今日はですね、ペテロの手紙第一の最終回ということになります。聖書の後ろの方にペテロの手紙ありますけれども、その第一五章の今日は8節から14節までの部分を見ていきます。ペテロの手紙第一五章の8節からお読みいたします。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。まあ、ここで非常に印象的な表現が出てきますよね。敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っている。ね、私たちは今日この言葉に目を留めてですね、またそのことについて見ていきたいのですけれども、さあ、ペテロは続けて10節。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメン。まあ、これはペテロの祈りですよね。本当に心からの祈りを込めてこの言葉を、そしてアーメンでくくっているわけなんですけども、さあ、しばらくの苦しみの後であなた方を回復させてくださいますよ、完全なものとしてくださいますよ、固く立たせてくださいますよ、そのように言っている。これは何を前提としているかというと、実はこのペテロの手紙、それはですね、現在のトルコ全体に散らばっている多くの教会に向けて書かれた手紙であることを申しておりますけれども、そして今ですね、初期のその教会はローマ帝国にあって迫害の時代を迎えようとしている、そういった時だったわけですね。そしてこの手紙を書いているペテロ自身も、このしばらく後で、ね、ローマにおいて捕らえられ、そして殺されていった、ね、悪名高いローマ帝国のネロ皇帝の手によって十字架につけられて殉教していった、そのことをペテロは重々承知で、しかしですね、彼自身も通っていく苦難、困難、その迫害の、そして殺されるっていうその苦難をですね、しばらくの苦しみであるというふうに描写しているわけなんですね。まあ、皆さん、私たちはこの地上の歩みにおいて、この地上の生涯において様々な困難に直面していく。それはですね、長い長い長い先が見えない、出口が見えない暗いトンネルに入っているような、そんな思いがするものです。ね、それは、能登において、今年1月1日に被災した、あるいは9月の豪雨によって被害を受けた、そういった人たちが、復興への道をたどっている。しかし、その復興の光が見えてこない。ね、そして自分の家を失って、そして故郷すらも失って、果たしてどこに出口があるのか、そんな暗闇っていうのは、ずっと永遠に続いていくように感じられるものなのですけれども、皆さんもそうですよね、様々な困難がですね、いつまでこんな苦しい思いを、ある方はですね、それに耐えられなくなって、自らの命を絶っていくっていう、それが現状であるわけですね。しかし、ペテロは、このような私たちの地上における苦難を、しばらくの苦しみというふうに表現する。するわけです。これは皆さん、なぜですか？私たちは神様の目線に立たなければいけないですよね。神様の視野の中で私たちは永遠の命の中に入れられている、すでに栄光の中に招き入れられている。私たちのこの地上の生涯というのは70年80年、ね、しかしそれは瞬く間に過ぎていく、それは老苦と災いに満ちているのですけれども、しかしそれは瞬く間に過ぎて、それは私たちが永遠という観点に立つならばそうですよね。このしばらくの地上の時を、ね、しかしその後で 私たちは完全なものとされ、栄光の中に招き入れられる、そのような視点ということを私たちは忘れてはいけません。どのような困難の中にあっても、今病気の人がいますね。そして本当に治る見込みのないような、そしてそのような絶望の中で、そして災難に遭い、災害に遭い、その苦難の中にいる、そして目の前の問題が山積みで、どうしていったらいいだろうか。しかし私たちは本当に天を見上げて、ね、神様の側に立って、そしてその栄光の観点から私たち自身を見なければならない。その時にですね、私たちはこの地上の生涯にあって、本当に忠実に信仰に固く立って歩み続けるならば、ね、イエス様の十字架ゆえに私たちは栄光の中に引き上げられるのだから。ね、そして、ペテロはですね、このことをもう述べた後に、11節で、どうか神の支配が限りなくありますように、ね、そして、今書き送っている手紙を書き送っている人々っていうのは、中には殺されていく人々もいる。そして自分自身も命を失っていくという、そういった中で、本当に厳粛に進めているわけですよね。そして、アーメンと締めくくるわけですね。まあ、アーメンという言葉は、私たちが毎日毎日祈る中で使っている、そういった言葉ですけれども、ね、ヘブル語、旧約聖書のその言語において、ね、真実です。それを私は信じます。ということの告白ですよね。私たちが祈りを捧げるときに、これは真実な私の心ですと告白して、アーメンというわけなんですね。そして一緒に誰かと一緒に祈るならば、その人がアーメンと真実から祈る祈りに合わせて、私たちもそれは誠です、信じますということをこうして、そして周りの人々もアーメンという、それが私たちの祈りであるわけですね。さあ、ペテロはこう言った後に、こういよいよですね、こう挨拶を持ってこの手紙を閉じていくわけですけれども、12節。忠実な兄弟として私が信頼しているシルバノによって私は簡潔に書き送り進めをし、これが神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。まあ、ここに興味深いことが書いてありますね。すなわち、このペテロが手紙を書き綴るにあたってですね、シルワノという人物にお願いして、そして口述筆記をしているということですね。そして、このことがですね、今まで述べてきたペテロの手紙の内容がですね、これが神の誠の恵みであることを証ししましたというふうに告白するわけなんですね。さあ、何が神の誠の恵みだったですか？それは私たちがペテロの手紙を振り返ってみるならば、で、様々な恵みが書いてありましたね。すなわち、2章の9節で何と言われているでしょうか。2章の9節で、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民ですよ。それは何という恵みでしょうか。なんと私たちはイエス・キリストの十字架ゆえに信じる者は神の民とされた。ねえ、皆さん、私は日本人です。いや、私は、こう、なんとか人です。っていうふうに言われるかもしれませんけれども、しかし、イエス・キリストを信じて永遠の御国に入れられるものは、私たちの故郷は天にあって、私たちの国籍は天にある。ねえ、私たちは、本当に帰るべき故国は天である。そのような神の民とされた。それは何という誠の恵みであるでしょうか。そして、ペテロは、続いて2章の11節で進めていますね。あなた方は旅人、帰流者なのですから、で、しばらくの間この地上に留まっているそのような旅人に過ぎない。で、私たちはみんな天の故郷を目指して旅をしている。そしてそこに帰ろうとしている。だから魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。ね、こう、私たちの天への歩みを邪魔をしようとする、そのような、肉の欲を避けなさい。これは誘惑のことですね。それを与えてくるのがサタンであるということをこれから見ていきますけれども。そして、ペテロは4章の13節で進めていますね。 キリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。それが激しい迫害の中で殺されていくというそのような苦難であっても、キリストの苦難に預かることができることを喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜に溢れて喜ぶためです。これもまた神様の視点から語っているペテロの言葉ですよね。私たちはこの地上の歩みを勇敢に、そして私たちに戦いを挑む敵サタンに戦っていくならば、私たちは歓喜の声を持って天の御国への栄光へと引き入れられる、ね、私たちはそのような観点を持たなければならない、ね、神様は愛する皆さんを慈しまれて、ね、キリストの苦難を通してご自分の民と皆さんをしてですね、そしてこの地上の苦難の後にご自分の栄光の中に入れてくださる、これは神様の誠の恵みなのですよということをペテロは明かししていますね。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。皆さんはどうでしょうか。その恵みの中にしっかりと立っているでしょうか。そしてペテロは13節14節、あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。ね、そのようにペテロは挨拶を持ってこの手紙を閉じるわけなんですけども、さあここに興味深い言葉が出てきますよね。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会があなた方によろしくと言っていますよ。これは一体どういうことなんでしょうか。まあバビロンっていうのは地名ですよね。あるいはバビロニアっていう国がかつて南ユダ王国イスラエルの国を滅ぼした、そのような国であって、メソポタミアの国、そしてメソポタミアの町であるわけですね。まあそれがかつてのバビロンだっていう、そういった遺跡も出ているわけなんですけれども、これはですね、文字通りペテロがバビロンの教会にいてこの手紙を書き送っているんだっていう、そういった学者もいますし、あるいはですね、バビロンっていうのは聖書の中ではまあ悪の象徴として使われたりするもんですから、ね、それはローマのことであろう、ね、それはローマ、やがて邪悪なそのネロ皇帝によって迫害の嵐が押し寄せる、ね、そして罪に満ちた町ローマのことを言っているのであろう。だからすでにペテロはローマにいて、そしてしかもマルコが一緒にいますよね。私の子マルコがあなた方によろしくと言っている。このマルコというのはペテロの実の子供ではないですよ。霊的な子供、信仰の子供ということですよね。そしてこのマルコという人物はマルコの福音書を書いたマルコです。ね、マルコの福音書を書いたマルコであって、そして弟子であったマルコは、こう、ペテロと共にローマにおいて伝道の働きにあたって、そしてペテロがいつも教えているイエス様についてのお話をまとめたものがマルコの福音書だということが一般的には言われているわけなんですね。ですからここに親しくペテロとマルコが共に働きをしている、そういった様子が出てきて、そしてこのペテロとマルコが、こう、あなたあなたによろしくと言っていますよということで諸教会に挨拶を書き送って、そしてこの手紙を閉じるときにですね、愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。まあもちろんこれは当時のその地域における文化風習であって、ね、ここに聖書にこのように命令されているからといってですね、じゃあ内灘聖書教会でも礼拝が終わったらみんな周りの人と口づけをして挨拶をしましょう、そんなことないですからね。日本の国において、ね、こうチュッチュッチュなんてするっていうことはですね、ないわけでして、しかしですね、諸外国においてはそういった風習はありますよね。まあ私の妻のエメリータもですね、ベルギーで選挙の働きをしていたもんですから、そのベルギーにおいてではですね、もうみんなこうキスをして挨拶するわけなんですね。もちろん口と口じゃないですよ。ほっぺにチュッチュッチュッってするわけなんですけれども、ね、そういったことをする。ね、私もですね、もう30年前になりますけども、進学校のカナダでの卒業式の時、ね、エメリータの卒業式の時に私も行ったんですけども、そうしましたらですね、その卒業式にヨーロッパから、ね、エメリータの知人が、 ね、ベルギーの時の知人がですね、来ていまして、そして久しぶりに会ってですね、私の目の前だったんですけども、ね、エメリータと会うや否や、もう近づいていって、当たり前のようにチュッチュッチュッって3回キスするんですね。で、私はもう結婚してたんですよ。その時私結婚してですね、新婚なんですよ。その新婚さんのご旦那のですね、目の前で奥さんがチュッチュッチュッって男性に3回キスをされて、まあまあそれはしかしですね、ヨーロッパにおける、その地域における文化、風習ですから、で、それは親しく挨拶をする印であって、まあ日本でしたらどうですかね、どのような命令になるんですかね、ね、みんな教会ではですね、ちゃんと挨拶をして、そしてこうお互いを、本当にこの交わりを親しいことを示しましょうね、主にある交わりの大切さを示しましょうね、ということになるわけですから、本当に私たちはですね、こう顔を合わせると挨拶をするっていうことですね、日本においては。で、そのような愛の交わりを保ちなさいということを、ペテロは命じているわけですね。さあ、ところで今日はですね、どこに注目していきたいかというと、ここですね、すなわち、吠えたける獅子のように悪魔が、サタンが食いつくすべきものを探して、探し回っているという不気味な表現が出てくるわけですね。悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食いつくそうとして探し回っている。まあこれは、いよいよですね、ローマ帝国において迫害の嵐が押し寄せてくるというその当時にあって、とても印象的な、象徴的なイメージです。ね、なぜかというと、文字通りですね、やがて、そのローマ帝国におけるクリスチャンの弾圧、そして迫害という中で、ね、この中には、捕らえられたクリスチャンたちが劇場に引き出されて、あるいはコロセウムですか?そういったところに引き出されて、そしてライオンに食い殺される、そのような死刑の方法をされたっていうことが、まあ、歴史の記述に確かにそういうふうな記述っていうことは出てこないんですけれども、しかし典型的によく描かれる絵画においてそのような絵が表されるわけですよね。すなわちクリスチャンたちが捕らえられて、そして見せしめのために公開処刑をされるっていう中で十字架につけられ、あるいは燃やされて、あるいはこう生きたままライオンに食わされる、そういうようなことを思って殺されていったっていう、そういったことがよく絵画の題材として取り上げられるわけなんですけれども、まあ明確なそのような記録はないんですけれども、しかし多くのモザイク画、ね、こうローマ時代の遺跡におけるモザイク画において、こう人と獣が戦い、あるいは殺されていくということが、割と一般的なモチーフとして描かれているので、まあ、あながちですね、こういったこと、まあ、あったのかな、ということが想像されるわけなんですけども、まあ、ここではですね、人を食い尽くすライオンの姿に例えられているサタン、悪魔ということですね。それは聖書に出てくる言葉ですよ。サタンっていうのはヘブル語であって、そして一般的に、これは普通の言葉なんですけどもね、普通の言葉、それは何を意味する言葉かというと、敵対者、あるいは告発者という、そういった意味で使われる一般的な単語。しかし、これは聖書の文脈全体の中で、特にサタン、悪魔を指す言葉として使われていますね。すなわち悪魔という存在は敵対するものであって、あるいは告発するものであるという、そういった性質ですね。一体サタンは、悪魔は何に敵対しているんでしょうか。それは神に敵対するものとして聖書に登場する、あるいは、ね、私たちの罪を告発する、訴えるものとして表されている、そのサタンの働き、そういったことを見ていきたいのですけれども、さあこのサタン、悪魔、まあこれはですね、私たちの非常なこう興味をそそる主題ではあるんですけども、しかし確かなことはわからないっていうのは、これは霊的な存在であって、私たちの考えを超えた、想像を超えた、そのような理解しがたい存在ですので、それを明確に説明することはできません。しかし、ね、聖書の中に、こう様々な示唆がされている、こういった風なものだということが示唆されている場面があって、それを伺い知ることができるのですけれども、元々の起源、すなわちサタン、悪魔はなぜ悪魔となったのか、そのことについては 多分、ね、これは神の御使いの一人、天使の一人であって、そして彼はですね、自分を誇り、おごり高ぶって高慢になって、自分自身が神になろうとしたんだ。そのために堕落し、罪を犯し、そして堕落していって、このようなサタンとなったのだということが一般的に言われています。まあ聖書の中で何箇所かそのようなことを伺わせる箇所がありますけれども、一つはですね、イザヤ書の14章の12節から15節に記述されているこのような箇所があります。イザヤ書14章の12節から、明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか、お前は心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう。密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう。だが、お前は黄泉に落とされ、穴の底に落とされるのだ。ね、このような言葉がかけられていますね。これ直接的には、地上における王のことを言っているんですけども、しかしその内容はあまりにも霊的であって、そしてこれはサタンの起源を言っているのであろうというのが一般的な学説であるわけですね。ここで言われている明けの明星、暁の子。まあ、明けの明星、暁の子というのは、日が暮れると、高光と輝いている金星のことを言っていますね。そしてこのような明けの明星というのは、夜明けの時に昇ってくる、その金星のことを言っている。あるいは、暁の子というふうに。それは、とても美しいものの象徴、表現なんですね。とっても美しい、そして、高光ときらめく、そのような存在であったのです。サタンはですね。ですから、神の御使いの中でも、最も優れた、そういった御使いではなかったのかというふうに言われるゆえんなんですね。しかし、この、明けの明星、暁の子は何を思ったでしょうか。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げよう。密雲の頂に昇って、意図高き方のようになろう。そのように思ったっていうんですね。すなわち、自らが神となるんだっていう、そういった欲望を持ってですね。そして、こう、罪を犯し、神に敵対し、誠の神に敵対し、自らが神となろうとした。その結果、その罪ゆえに、黄泉に落とされ、そして今ですね、こう、サタン、悪魔として神に敵対している。そのような存在ではないかと言われているわけですね。さあ、このサタン、悪魔の働きなんですけども、彼はですね、何をするかというと、サタン、悪魔は、人々に自分を礼拝させようとするんです。そうですよね。自らが神となりたい、そういった存在ですから、ね、私たちに神として拝むように差し向けてくるわけなんですね。その様子が、実はマタイの福音書に記されています。これはイエス様ご自身がサタン悪魔から受けた誘惑のことが、マタイの福音書の4章の8節から11節に出てきますね。すなわちイエス様は、公の生涯、その働きを始められるときに、40日、40夜、荒野で断食をして、そして霊的に整えられて、そして福音の宣教を始められた、その時にですね、悪魔の誘惑を受けた。マタイの福音書の4章の8節、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せて、こう言った。もしも、ひれ伏して私を拝むなら、ねえ、もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そのように言ったというんですよ。そこでイエスは言われた。下がれ、サタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさいと書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そのような場面が描かれていますね。もし私を拝むならば、あなたにこの地上の富すべてをあげますよ。皆さんどうですか？そのような誘惑を皆さん自身が受けられたらどうしますか？ああ、この世界の権力が手に入るんだったら、もうサタンに命を、ね、魂を売ってもいいっていう人は多くいます。この地上において。 ねえ、そしてサタンを神ならぬものを神と拝んで、それによって利益を得ようとする。実はそれが宗教っていうもんですよね。すなわちね、あそこの神社の神様はこんなご利益があるからといってそこに行くわけですよ。そしてその神を拝むならば、不死を拝むならば、でそのご利益を手に入れることができる。それが多くの人の一般的な考えなんですよね。それはサタンの最も喜ぶこと、すなわち誠の神ではなく偽りの神サタンを礼拝することによって自分の欲望を満たそうとする、自分を何か手に入れようとする、それこそがサタンの誘惑であって、それは私たちがですね、誠の神ではないものを神として拝むということになってしまう。それこそサタンの望むところであるわけですね。そしてサタン、悪魔は人に罪を犯させようと、ね、私たちに罪を犯させようとして、偽りを持って誘惑してくる存在であるっていうことですよ。これはとても気をつけなければいけません。これはですね、私たちの先祖である最初の人、アダムとエヴァが引っかかってしまった罠。ね、その誘惑に引っかかってしまったわけですね。それは創世記の3章に出てきます。創世記の3章の4節から6節にこのようにありますね。蛇は女に言った。まあ、ここで蛇と表されているのはサタンですね。それの象徴的な形として蛇が女、すなわちアダムとエヴァのエヴァ、ね、最初の人であるアダムのその妻エヴァに言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。これはどういった文脈ですか？すなわち、アダムとエヴァ、最初の人はですね、エデンの園に置かれて、何不自由ない、一つない、そういった生活を送っていた。しかし神様から注意されていたわけですね。警告されていたわけですね。すなわち、園にあるどの木からも取って食べてはよい、食べてもよい。しかし、その中央にある木から取って食べてはならない。それを食べるとき、あなたは死ぬというふうに警告された。それは善悪の知識を知る木の実であって、ね、それをこう食べてはならない。それを食べるならば死んでしまうということに警告されていた。それをですね、サタンはエヴァに嘘をついてですね、いや、決して死ぬことなんてありませんよ。ねえ、それを食べるとあなたの目が開かれて、あなたが神のようになるんですよ。ねえ、そして善悪を知るものとなる。だから神様はね、意地悪をして、そしてそれを食べちゃならないっていうふうに言ってるんですよ。ねえ、それを食べるならば、あなたは神のようになれるんですよ。どうでしょうか？そんな誘惑を受けた。そこで、女が見ると、その木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べてしまい、人間は死ぬものとなった。ね、それを食べた瞬間に死んだんではないですよ。しかし、それを食べたその時に、ね、死は罪人となって、そしてその罪の結果、その裁きとして肉体は死ぬようになってしまった。それはアダムとエヴァが、ね、サタンの誘惑によって、その嘘を信じ込まされて、ね、そうですよね、サタンの誘惑、私たちが日々受ける誘惑っていうのはそういったものですよ。すなわち、それを見るときに、それは親しく、ああ、とても気持ちよさそうだな、いいだろうな、あれを手に入れたらいいだろうな、っていうのが、それが私たちの罪の誘惑ですよね。それは、性的な罪であったり、経済的な罪であったり、様々なこう物質的なそういった罪であったり、で、それをするのが、親しく、好ましいように思えて、そして過ちを犯してしまうというのが罪の誘惑であるわけですね。しかし、そのサタンの誘惑に引っかかってしまって、そしてその偽りを信じて罪を犯してしまうならば、取り返しのつかない結末を生むことになってしまう。それはアダムとエヴァにとって死ぬものとなった、罪人となった。そしてそれ以来、ね、私たちに至るまで人は罪を持って生まれてくる。まあ、現在っていうふうに神学的な用語では言いますけれども、それは彼らの罪の結末であって、それこそがサタンの思うツボであったわけですね。私たちも本当に注意をしないと、日々の生活の中で そのような誘惑というのが襲ってくるわけですね。ですからペテロは警告するわけです。身を慎み、目を覚ましていなさい。ね、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っている。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。どうでしょうか？私たちが悪魔の誘惑に対抗するために必要なのは、身を慎みということなんですよ。これを聞いたときに、多くの日本人は誤解してしまうと思うんです。ねえ、これの皆さん、身を慎むっていうのはどういった言葉だと思いますか？ね、こう、謹慎するとかね、謹慎処分だ、身を慎んでいなさいっていうと、もう遠慮しときなさいとか、ね、何もしないでおきなさいとか、気兼ねしなさいとか、そういった風に日本語のニュアンスにはなってしまうので、これはちょっと、こう、誤った、間違ってしまった翻訳かなっていう風に私は思ってしまうんですけども、っていうのは、ここに書いてある、元々の言葉、ね、ギリシャ語で新約聖書というのは書かれていますけども、そのギリシャ語はどういう文字通りの意味かっていうと、ね、身を慎むんじゃなくて、酒を慎むんですね。これ酒を慎む。ワインを、葡萄酒を断つっていう、そういった言葉が使われているわけなんです。それが、こう、慣用表現であって、それが、こう、なんて言うんですかね、こう、酒を慎むって一体どういう意味かっていうのはわかります？それ反対を考えてみればよくわかりますよ。で、皆さん、私たちが、こう、ワイン、酒にですね、こう、溺れて酔ってしまった時にどうなりますか？ね、酒に酔ってしまうと、もう、感覚が鈍ってしまって、そして、もうシラフだったらこんなこと言わないのにっていう言葉をベラベラ言ってしまったり、ねえ、そして、もうシラフだったらこんなこと絶対しないっていう、そんな恥ずかしいことを平気でやってしまうっていうのが酒の影響ですよね。ですから、そういった状態にならないように、それは文字通りのことを言っているのではなくて、霊的な状態のことを言っているわけですけども、まあ先日の探偵ナイトスクープだと、なんか酒にベロベロに酔うと、ボーリングのスコアが上がるんだって、それでやってましたよ。私すいませんね、こんな話してね。探偵ナイトスクープいつも見てるもんですから。そうすると、普通は160とか170のスコアの人が、酒にベロンベロンに乗って酔ってなってみたところが、227を叩き出したっていう。ねえ、私は酔ってる方がシャープになるんですみたいなこと言ってましたけどさ、しかしね、しかしそんなこと言いながらですね、とんでもないそんな行動してましたけれども、ねえ、それは、こう、私たちは霊的にそういった酔った状態、影響を受けている状態になることがあるんです。なぜかというと、私たちは注意をしていないと、罪に染まったこのような影響を受けてしまうんですよね。で、それでもう酔ったように感覚が鈍ってしまって、罪に対する感覚が鈍ってしまう状態。で、そのことをペテロは忠告しているわけなんですけども、どうでしょうか？私たちがこのようにとっぷりと使って、そしてもうテレビドラマであるとか、映画であるとか、あるいはいろんなメディアっていうのは悪に満ちているでしょ？そして、こう、汚れに満ちているわけですよ。ね、罪を美化して、あるいは性的な汚れというものを美化して、いかにも好ましく、親しいもののように見せるわけですね。多くの私たちはそういったものに影響を受けてしまって、罪に対する感覚が鈍ってしまって、もうみんながやっていること、いいことじゃないか。で、なぜ悪いんだっていう、そういった思いを持って、クリスチャンであっても、そのような罪に染まってしまうっていうのはあるわけですね。ペテロは、そういったことを慎むように、ね、酒を慎むように、この世の影響を受けないように、ね、こう、ちゃんと感覚を研ぎ澄ませていなさい。ね、そして、目を覚まして、しっかりと見極めていなさい。何が神の御心にかなったことなのか、何が罪なのか、そういったことを本当にですね、こう、身を慎んで、よく考えなさい。その感覚を研ぎ澄ませていなさい。そのような、この世の影響を受けないでいなさい。ということを、ここで警告しているわけですね。そして、サタン、悪魔はですね、人々の罪を神に告発する。 訴えるものであるっていう、そういった性質を持っていますね。これは聖書の中では非常に興味深い表現が出てきます。これは旧約聖書の小預言者のゼカリア書というところですね。旧約聖書の終わりの方にありますけれども、ゼカリア書の3章で不思議な光景が描かれているわけなんですよ。このような光景ですね。主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアを私にお見せになった。サタンが彼を訴えようとしてその右手に立っていた。ヨシュアは汚れた服を着て主の使いの前に立っていた。どういった光景か想像できますか？ね、こう、神様がおられて、そして主の使いがいて、そしてですね、大祭司ヨシュアがそこに立っている。そしてサタンが彼を訴えているんですよ。で、サタンは彼を訴えて何を神様に訴えているんでしょうか。ヨシュアは汚れた服を着て主の使いの前に立っていたというふうにありますね。この汚れた服っていうのは、これは霊的なことを表しますね。すなわち汚れ、罪、咎。ね、そういったものを象徴するわけですね。すなわち大祭司であるヨシュアは神の前に罪まみれ、咎まみれの形で立っていた。そしてサタンがその罪を糾弾している、告発している。そしてここではですね、大祭司というふうに言われていますから、これはイスラエルの民を代表する立場としてそこにいるわけでしょう。ですから、イスラエルの民が陥っている罪、そして持っている咎がいかに汚れた民となっているか、そのことをサタンは神に訴えているわけです。ね、この罪をあなたは処罰すべきでしょう。あなたは裁きを下すべきでしょう。そのように告発する。皆さんもそうですよ。私たちが神の前に立つときに、サタンは私たちを告発するんです。ね、こいつはこんな罪をした。こんな咎を持っている。ね、あなたはこのものを裁くべきでしょう。どうですか？皆さんが神の前に立って、そしてサタンが皆さんのその罪を告発するならば、で、私たちは否定できないですよね。ただ首をうなだれて、はい、その通りです。はい、私はその罪を犯しました。はい、私は本当に裁かれるべき、そのような哀れな罪人ですと、そのようにうなだれるしかない、サタンの告発の前に首をうなだれるしかないわけですね。ある人々は、そのようなサタンの告発に本当にがっかりしてしまって、開き直ってしまって、で、どうせ罪人だから、で、そして、サタンと共にですね、こう、罪に陥っていくという、そういった人がいます。しかし、この場面、実は、不思議な場面が続いていきます。で、これは、ゼカリア書の3章の4節で、御使いは自分の前に立っている者たちにこう答えた。彼の、汚れた服を脱がせよ。そして、ヨシュアに言った。見よ、私はあなたの咎を除いた。あなたに礼服を着せよう。ねえ、どうですか？神の前にヨシアは罪まみれの汚れた服を着ていたのに、ね、御使いはですね、彼の汚れた服を脱がせよ。その服を取り除いて、その罪、咎を取り除いて、見よ、私はあなたの咎を除いた。あなたの罪を除いた。あなたに礼服を着せよう。清い清い真っ白なその衣を着せようと言って、ね、汚れた服の代わりに真っ白なその衣を与えてくださったというわけです。これは何を予言しているでしょうか？これは実は私たちがいただく救い、イエス・キリストの十字架の罪の贖いのことを予言しているわけです。すなわち、イエス・キリストの十字架というのは私たちの咎を取り除くためのものでしたね。そして私たちに義の衣を与えてくださるためにイエス様は十字架の上で血潮を流し死んでくださった。で、イザヤ書にこのように予言されています。これはイザヤ書の61章の10節というところですね。イザヤ書の61章の10節にこのような予言、そして言葉が描かれていますね。イザヤ書の61章の10節、これはとても励まされるそういった場面ですけれども、ここにはですね、私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶ。なぜ大いに楽しみ、そして喜んでいるのか。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。 なんと主は神様は私に救いの衣を着せてくださるって言うんですよ。で、私たちが持っている着ている服っていうのは汚れた服ですよ。罪にまみれた真っ黒なそんな服。しかしそんな私たちにこう救いの衣を着させてくださる。そして正義の外と義の衣を、まとわせてくださる。それはイエス・キリストの十字架の血潮による罪の清めのことを指していますね。イエス様の十字架によってこの予言は成就し、そしてイエス・キリストの十字架を見上げる者は、ね、救いの衣を着て、義の衣をまとって、神様の前に立つことができる、その礼服を身にまとうことができる。ね、その衣を着るならば、その義の衣で覆われるならば、ね、サタンはもう告発できない。なぜならば、私たちには罪はない状態とされるので、ね、サタンは、悪魔は私たちの罪を告発することはできないわけですね。皆さんはその義の衣、救いの衣を着ておられるでしょうか。ね、私たちは本当に日々ですね、がっかりさせられることがあります。すなわち、クリスチャンであると言いながら、こんなことをしてしまった。ね、こんなことを言ってしまった。こんな罪を犯してしまった。本当にその隙間にですね、悪魔の声が囁いてくるわけですね。お前はクリスチャンだと言いながら、こんなざまだ。もう諦めてしまえ。ね、罪に走っていけ。そのような告発する声が聞こえてくるでしょう。しかし私たちは本当に信仰に固く立ってですね、いや、私はイエス様の十字架によって救われました。イエス様の十字架によって罪なしとされました。私たちはいつもそのような罪の中に陥るときに悔い改めて十字架に立ち返る。そして固く信仰に立ってこのサタンに対抗する。そのことが必要であるわけですね。サタンは人々の皆さんの欲望を満たそうとして自分を礼拝させようとします。これは偶像礼拝、あるいは心の偶像を仕掛けてくるわけですね。そして皆さんに罪を犯させようとして偽りを持って誘惑を仕掛けてくるわけですね。そして神の前に皆さんのその罪を告発して皆さんをがっかりさせようとしている。しかし私たちは本当に身を慎み、ね、しっかりとこう感覚を研ぎ澄ませて、何が御心なのか、何が罪なのか、そういったことをいつも御言葉によって教えられて、ね、そして聖霊に助けられながらいつも目を覚まして、そしてその誘惑、サタンの誘惑を見分けてそれに対抗していくように、そしてどのような苦難の中にあっても私たちはすでに栄光に招き入れられている、その天の視点を持ってこの地上の苦難ではありますけれども、このしばらくの後、ね、私たちは栄光へと上げられていく、そのことを本当にしっかりと見上げながらこの地上の歩みを歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさいと、しばしば私たちは本当に酒に酔ったような状態、霊的になっていて、本当にそれが罪であるのに楽しみである快楽であるとそのように受け止めてしまって、自らそういったところに飛び込んでいく、そのような愚かなものですから、どうかしよう、私たちは御言葉によって教えられて、だか御霊によって教えられて、あなたの御心をこそ見上げていくことができますように、この地上においてそのような悪魔の誘惑によって罪に陥っているそういった方々、また悪魔の偽りによって絶望の中に、失望の中にいる方々、そういった方々に福音を述べ伝えていくことができますように、どうか助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。